質問はですね、語力と どのように付き合っていったらいいのでしょうかと、こういう質問ですね。語力というのは食欲、財力、色欲、そして名誉欲、そして睡眠欲、ですね。これが五欲、五つの欲、私たちが楽しみだと感じている欲ですね。食欲っていうのは食べる楽しみ、ね、財欲っていうのはお金や財産を築いていく楽しみですね。色欲っていうのは男女の欲ですね。男性なら女性が欲しい、女性だったら男性としたいというね、欲。名欲っていうのは人から認められたい、褒められたいという欲。そして睡眠欲っていうのは寝ていたいという欲。この五欲とどのように付き合っていったらいいのか、これはですね、松尾芭蕉でしたかね、有名な歌がありますよね。夏草屋って知ってます？この後
つわものどもが夢の後どもが夢の後
が夢の後、私は五欲というとこの歌が思い出されます。これわかります？どういう意味か。夏草やつわものどもが夢の後、
満たした後の虚しさですか？
いやいやいや、満たした後に何が見えるんですか。まずじゃあ食欲からいきましょうか。食欲、食べ物みんな行ったとしますよ、ねえ、ね、2時間も机の上がどうなってます？
汚れまぐってますね。
まずこのお皿がね、ぐらーって並んでね、机の上がこう汚れてね、油が飛び散ってたりしてね、ね、夏草やってね、つわものどもがね、うわぁ食べた後ですよ、あれ。夢を起こした。夢の後。ね。いや、もう楽しんだ後っていうのは汚れてますよね。そうと思いますけど。欲をむさぼった後っていうのはね、汚くなるんです、その場所が。ね。まあ、食べ放題にいたらそれを片付けてくれるのは店員さんですけど、家だとね、大変なんですよ。もうそう、もう片付けるのがもう一苦労。もうみんなでね、わーって楽しんでさ、で、お酒でも飲んだらさ、もうこのビールの缶が横になったりしてね、しかも絨毯とかでね、こたつでやったりするとこたつにビチャーってかかったりとかね、ドクッと置いてね、うがーって横になってね、バーンと起きてみたらさ、もうビールの缶が横になってね、そしてそこら中がもうね、お酒でこう臭くなってるんですよ。おお、これはきれいにしないといけないなとかっていう、こういう人がいますよね。はい、これがね、いわゆる、欲なんですよ。欲っていうのはね、もう欲をむさぼらないようにしようじゃなくて、 貪った後の姿をよく見た方がいいです。そうするとね、だんだんこれは人間じゃない、人間のやる行為じゃないそういうふうに思っていきます。なんかね、豚がね、やべ、食い散らかした後のような世界がね、これが人間のやることかと、こういうふうにね、見えるわけですよ。そして僕もこう思い出すんですね。夏草や、つわものどもが夢の後と、これはまずいなと、ね、こういう罪悪っていうのはね、お金を使っている時のね、お金持ちがお金を使っている時の姿を見てください。楽しそうにお金を使ってね、あー、待って待ってね、一気一気一気一気一気とかね、あーとかね、もう女性たちがあーとかやってる姿を見てね、どうですか、羨ましいですか。あれがね、欲の姿ですよ、罪欲ね。あー、人間っていうのは欲を起こすと醜くなるな、ね、色欲ね、やっぱり男性とか女性とかをね、男性が女性を求めていくとき、女性が男性を求めていくときね、まあなんていうんですかね、昼のドラマのようなものがね、繰り広げられていくわけです。嫉妬とかね、取られたとかね、別れろとかね、こういう醜い心が見えるわけです。名誉欲っていうのはね、人がね、認められた、人が褒められた、ね、そういう時にね、心も口ではね、おめでとうございますとかって言うけど、心の中ではそんな気持ちがない、ね、醜いな、ね、自分が褒められた時はね、また褒めてとかっていうね、こういうふうにやっている自分。なんとも言えないね。ね、睡眠欲、これは何かと言ったらね、朝起きて洗面して、ね、顔を洗ってね、さて自分のね、布団のところに戻ってきてね、そのありさまを見たときに、ああ、自分が寝ていた時の姿はこういう姿か、布団がぐじゃーっとなってね、枕の縫い位置がぐるっとなってね、こういうなんていうんですか、自分が欲をね、睡眠をむさぼった欲の後、特にね、朝一番で仕事に行かなくちゃいけないとかになるとね、もうなんていうんですかね、服を着替えてね、寝巻きとかバーンと置いてね、うわーって移動してね、で帰ってきた時のね、その布団のね、汚れ具合ね、寝巻きがこう散らかっていてね、布団がぐちゃぐちゃになって、ね、いる姿、はあ、もうちょっと早く起きたらよかったのにと、もうちょっと早く起きたらそんなに慌てなくて済んだ、夏草やね、つわものどもが夢の後、やっぱりね、その欲を起こしている時は欲に夢中になっているので ね、夢中っていうのは夢の中と書きますね。夢をこう、もう夢の中に入ってるんですよ。夢中になってる。夢中になってる。だから、欲を起こしてるときは、その欲の姿は見えません。だけど、夢の後、つまり欲を起こした後はよく見えるんです。だから、欲を起こさないようにすることは難しいことだけど、欲を起こした後はよく見えます。その時に、ああ、本当にね、なんかね、醜いな、情けないな、大変だな、人間じゃないな、とかね、こういうふうに思うわけですよね。 やっぱり欲の醜さっていうのはね、人間は欲を起こすとね、豚になるんですね。豚になって、貪っていく。そういうのをやっぱりね、見物していただきたい。ぜひ自分が欲を起こした後の姿をね、よく見ていただきたい。欲を起こしてこうやっていった後のね、後始末を心がけてやっていくことによって、まあね、一番はね、食器を洗っていただきたい。これが一番ね、なんていうんですかね、夢の後がよくあります。こう美味しくね、みんなでブワーッと食べた後ほど片付けるのが大変ですか。そういうのね、片付けながら、ああ、欲を起こすと人間っていうのは醜いな。欲を起こせば起こすほど片付けるのが大変ですよ。そうでしょ？欲を起こしてね、建物一つ建てたんですよ。使わなくなった時にどう片付けるんですか？ねえ、どうするんですか？あんな大きな建物を作ってさ。ねえ、最後どうするんですか？あの建物壊すんですか？壊せるんですか？壊すお金があるんですか？ところが夢の後ですよね。夢を起こしてる時はさ、もう建物、大きな建物を建てるだけではね、足りなくてね、ねえ、なんかなんとかの里っていうのを作ってさ、いろんなものを作って、滝でも作って、こう川を流してとかね、次から次へと作っていくじゃん。ねえ、そして30年後ってね、夏草やと、つわものの方が夢の後。欲は夢をかきたてていきます。でも夢をかきたてた後はですね、無残な残骸が起こるんです。それを自分で片付けていただきたいね。よくありますよね、人一人が死んでいく時にね、たくさんのゴミを残して死んでいくと。やっぱり夏草やツワの強者どもが夢なの。こういうものを心がけて、人に押し付けずに自分で整理していただきたいんです、ね、自分が欲を起こしてかき集めてきたね、もの、例えば、まあ、欲が起こるところってどこかって100円ショップとかね、あれが欲しい、これが欲しい、それが欲しいってこうかき集めてくるとかね。そうすると使わなくなった時点で捨てていただきたい、ね、次にね、ネットサーフィンとかね、もうネットサーフィンであれが面白いとか、これが面白いとか、それが面白いとかってね、楽しんだ後はちゃんとね、時計を見ていただきたい。何時間使ったかこれに夢の後をちゃんと見ていただきたい。うわ、なんとこんなことに4時間も4時間も使ってしまったのか。ねえ、そして五右衛門のようにね、またつまらぬ時間を費やしてしまった。こういう反省がだんだんと欲に溺れていかない心を作り上げていく。だからどうしても欲に溺れないように溺れないようにってね、心がけていっちゃうんですよ、私たちは。とにかく欲を起こさないように起こさないように起こさないように。それではね、結局我慢しているときはやるけど、やらないけど、気が抜けたときはブワーってやっちゃうよ。それよりはね、バーってやっちゃってください。バーンと。もう、どんどん欲をかきたてて満たしてください。その後、夢の後、しっかり見る。これをやってないんです。もう見たくない。もう夢の後はもうあまりにも、うわー、これは醜い。醜すぎる。欲の後。なんてことやってたんだ私はとかね。やっぱりね、こう夢に引き込まれてる間っていうのはね、疲れがね感じないんですよね、うん、ところがね、夢から覚めるとね、体が凝ってたりするんです。あれなんでこんな凝ってんのかなと、ね、それはね、夢に、うつつを残していたから、 だからそういう自分の夢の後、夢を起こした後、自分がそれに対して払った代償を見ていただきたいんです。時間ですよね、手間、疲れ、ね、汚れ、そういうものを全部残していくものが欲なんです。それをきれいに片付けながら、ああ人間とはですね、なんと醜いねものであろうか、ね、そういうことを繰り返していくとね、豚がですね、だんだんと、ああやっぱり人間とはですね、生活習慣を整えていくことが大事なんだということが知らされてくるわけですね。これを書いてね、まあ8つぐらいね、なんか自分で決めていただきたいですよね。あれ8回ね、まあ、そういうふうにこう自分の生活習慣を正していきたいっていう気持ちになる。こんなにね、汚れた生活では嫌だな、こんなにこう欲にねまみれている生活では嫌だな、ね、やっぱり人間になりたいと。妖怪人間ベムじゃないけどね、早く人間になりたいってね、こう思うようになる。それは欲を起こした後をよく見ていくことです。欲の醜さは夢の後を見た時によく見える。それを見ていない人は欲の醜さがわからないまま何回も欲を起こしてしまうんです。だから心がけて、その後を片付ける後始末ですね、そういうことをやっていくとだんだんと、欲の心が正されていけるようになります。
欲自体は悪いことではないわけです
よ、ね、欲自体っていうのはですね、例えばご飯、お腹が空いたからご飯を食べるっていうのは悪くないんですよ、うん、何が問題かって言ったら食べ放題が問題なんですよ、うんね、つまりお腹が空いたから体の維持のために食べるものは別にそれはもう悪いものじゃないんです。そうじゃなくて、今日はもう食って食って食いまくるぞとかっていうね、これ体の意思じゃなくてさ、その後体壊してるじゃないですか。お腹が痛いとかね、うん、お酒とかもそうですよね。ちょこっと飲むならいいけどさ、ね、今日は飲みまくるぞとかって、一気一気一気とかってやってる人とかいますよね。それで救急車に運ばれたりすると全然そのなんて体の維持のためじゃないんです。こういうのがまずいってことです。財力だったらですよ、その生きていくためにお金が必要だからっていうことでお金を稼ぐのはいいんです。全然問題ないんです。問題なのは何かって言ったらね、お金の力でやっぱりいいんだなーとかってね、お酒が飲めるなーとかね、これ一杯100万円のワインだーとかね、そういうのがこう、どうだ、これはね、フォルシェなんだとかね、フェラーリなんだ、ベンツなんだとかね、こういうのがまずいわけ。人に見せびらかすとかね、そういうお金を貯めたいと思うのがまずいわけ。色欲っていうのもね、いわゆるその、好きな人と結婚するのは OK なんです。問題なのは不倫。でしょ？いいですか、不倫して。いや、この人が私の奥さんなんだけどね、別に愛する人がいるんです、愛人ね。そしてこの人も好きなんです、あの人も好きなんです。そうするとそのね、やっぱ奥さん、最初の奥さんから見たら他の人を好きになってしまう旦那さんっていうのは、裏切られたように感じますよね。こういうものがまずい。色欲っていうのね。名欲っていうのも褒められたら嬉しいっていうのはいいんです。でも褒められるために動き始めた瞬間からそれはまずいわけです。 睡眠欲もね、いわゆる疲れた体を癒すために休むのは OK なんです、ね、問題なのはそのもう現実を見たくないからいつまでも寝ていたいとかね、やることがないからもう寝ていたいとかね、そういう睡眠をむさぼっていく、このむさぼりの心なんです。ね、むさぼりの心、これがまずい。だからほどほどならば別に欲を起こしてもいいんです。
例えばサラリーマンの人がですよ、はい、ずっと仕事を食べ込んでずっと仕事をされてですね、
はい、
例えば週末に飲みに行ってみんなと気分転換をする、
はい、
それは別にいいわけですか。
それはいいですよ。その時に酒に溺れない限り、溺れないならね、ちょっと発散するぐらいならいいです、はい、問題なのはもうそれでお酒を飲んで自分も忘れて「お前らじゃ!」とかでたぶんねこう殴ったりとかっていうようなことが起きたら問題ですよね、
はい、だからそうむさぼらない限り問題ないぞという。
ああそうです、むさぼらない限り問題ではありません、はい、欲が起きること自体は悪じゃありませんから、むさぼるのが問題、豚のようにむさぼっていくのが問題なんです
よ。だって我々が生活するということはいわゆる語欲も利用しながら生活していってるわけじゃないですか、
はい、
だからそのむさぼらない限りうまくコントロールしていくことが大事だ。
そうそうそう、つまり自分が欲をコントロールできている間は OK なんです。欲を起きてもいいんです。いわゆる欲という蛇を自分の心の中で飼っていても、その蛇を自分で蛇使いがねちゃんとコントロールできているなら、コントロールできていることを書いてるんです。自分の中にある欲望をコントロールできている状態が書いてるんです。それは OK なんです。問題はヘビをコントロール制御不能になってゴーッと空腹がね、欲が自分を食いついて毒が回っていってしまうことの問題なんです、ね、自分が欲を動かしてるならいいけど、欲のために動き始めてきたらそれはもう自分がなくなっちゃっているので問題なんです。
月曜日から土曜日までですよ、ずっとこう働き続けてですね、
はい、
そうするとやっぱり日曜日というのが必要になってくるじゃないですか、休みの日が、
はい、
一日休みを取りたいという気持ちはどうなんでしょう。
それはあまり良くないんです。
そのどういう点が悪い。
月曜日から、土曜日までそんなに、ストレスがたまるほど仕事をするのが問題です。はい、むさぼりっていうのは必ずその前にですね、我慢があるんですよ。だから我慢している人がこうストレス発散にむさぼるんですよ、ね、例えばこう食べ放題でうわーっていうのはさね、え仕事とかでね、もういつも苦しくてね、夜遅くまで働いて疲れた疲れた疲れた疲れたっていうのを繰り返していって、たまには食べ放題で酒飲んでね、まあ徹夜もだいぶ続いてきたし、よしみんなで飲むぞっていうのが楽しいんであって、ね、ちゃんと起床も朝ね、7時ぐらい、まあ、6時半ぐらいに起きてね、夜も11時までにゆっくり休んで生活習慣をきちっとして疲れないように心がけてる人がですよ、よし日曜日に食べ放題だって言ってうわーってなるかと、なりません。全然嬉しくないんです。結局むさぼるとむさぼりの楽しみを味わいたいがためにまた我慢しちゃうんです。だって我慢すれば我慢するほどむさぼった時の楽しみが美味しいというか楽しいんですよね。だから、むさぼりたいっ ていう気持ちから自分をどんどん苦しみの底へ追い込んでいくわけ。やがて体が壊れるんです。むさぼってる人はね、どっかで体がもう病気になっちゃうんですよ。だってむさぼりたい、むさぼるためにはもっと苦しめよ、肉体を酷使せよ。酷使したらむさぼった時に楽しいんですね。そのむさぼり方っていうのは食べる時の食べるむさぼりだけじゃないですよ。どっか旅行に行きたいとか、ちょっとテニスをしたいとかね、そういうこうレジャーで楽しみたいっていう時も、それが楽しくて楽しくてしょうがないっていう人は間違いなくどっかで我慢しまったって言うんですよ。そしてそのむさぼりが楽しいって、もっとむさぼろうとすればするほど自分の肉体を痛めつけていくんです。それは20代30代ならいいよ、40代でやったらね、どっかがおかしくなるんですよ。がんになったりするね、どっかに腫瘍ができたりする、体の循環が悪くなって高血圧になったり動脈硬化になったりしてね、命を奪っていくんです。それが問題なんですよ。だから結局今ね、世の中でこんなにがんが多いとかね、高血圧とか、なんですか、糖尿病が多いとかね、それそういう、死に至るような病にかかってる人がそれだけ多いのは、それはみんな頑張ったからとかって言うんですよね。いや、そうじゃないんですよ。むさぼったからなんですよ。このむさぼりを味わいたいがためにもっともっと頑張っちゃったんです。頑張れば頑張るほど欲を満たす時が楽しいもん。その楽しみを味わうためにもうのめり込んでいった。それがまずいわけ。
むさぼりたいためにみんな我慢する。
むさぼりたいがために我慢する。そうだからみんなね、口ではね、一生懸命頑張ったんだよ家族のために、違う、むさぼるためですむさぼりをもっと楽しむために頑張ったんです。だって美味しいもん、ビールが。苦労した時に、頑張った時にね、いっぱいビールをグググー、おいしい、このために生きてるぞとかね、やるじゃないですか。この一杯の喜びを味わうために次の日もさらに過酷なねことをやるんです。そうやってどっかで体が壊れるんですよ。体がおかしくなる。僕も本当思いますけどね、病気になって当然のような生活習慣をしてるんですよ。よく持つなと、よく体が持ってますねと、もっと早く病気になってもおかしくないですよっていうことをやり続けてるんです。だけど本人は気づかない。なぜかって言ったら、むさぼってるからです。むさぼると忘れられるから、苦しみも疲れない。特に疲れてくるとね、欲が楽しい。体疲れてみてください。もっとね、皆さんのちょっと過酷なね、トレーニングでもしてみてください。そしたらお酒が美味しいよ。欲を満たしているときは楽しい。そして欲を満たしているときに疲れが感じなくなるんですよ。おそらくもっと動けるような気がするね。体が軽くなったから次の日も頑張るぞ、ね、で疲れてきたなって、よし欲を起こすってね。そうするとね、もうパーッと忘れられる。疲れがなくなったかのように感じられる。で次からもね、もう心の中で欲がね、もう欲を満たしたい満たしたい満たしたい満たしたい満たしたいって気持ちが起きてくるんです。これ何かって言ったら疲れてるってことなんですよ。休ませて、休みたい休みたい休みたいっていうのが、体の機能がおかしくなって欲を満たしたい満たしたい満たしたいっていうような気持ちになって浮き上がってきてるんです。本当は欲を満たしたいんじゃなくて、疲れを取りたい休みたいっていう気持ちなんです。ところがその感覚が狂って、本当はもう少しゆっくりしたいはずなのに、よし欲が起きてきたぞーとか言ってね、よしもっと頑張って、夜は飲みに行こうぜあーとかってね、行くわけです。体の反応がおかしくなってるんです。体は疲れてるからもうちょっと休んでくださいね、今日は早めに家に帰って寝てくださいねっていう反応を起こしてるんだけど、それを自分の中で 欲を起こせば吹き飛ぶっていうふうにね、誤解しちゃってるわけ。だから本当は早く休まないといけないところを欲でうわーってやるためにまた疲れちゃうんですよ。今日なんて飲みに行ったらすぐに帰ったらもう8時にも休める、9時でも休めるところをなんか帰りが12時、1時、2時とかってね、でもう飲んで疲れてうわーってね寝るわけですよ。で次の日疲れた体を引きずってね、会社に行く、そうするとまた飲みたくなるんですよ。こんなことを繰り返したらどっかでね死ぬよ。だって体は寝たいって言ってるんです。体は休みたいって言ってるんです。こういうのはね起きてくるんですよ。特に欲をむさぼっていくとねおかしくなる感覚が、つまり疲れてるんですよ体が。休みたいって言ってるんです。もうちょっとねやっぱりお腹を休ませた方がいいし、疲れを取るためにこうお風呂も長めに入った方がいいし、今日は早めに休んだ方がいいのに、そういう状態なのに欲っていうものが起きると、欲を満たせば全部吹き飛ぶっていう風になってくるんです。だから忘れられるっていうことだけではない、直してるわけじゃないです。そうやって欲をむさぼってる間にもう体がニッチもサッチもいかなくなって、どっかでうーって心臓がこう止まってね、で救急車に運ばれたりするわけです。当然ですよ、体が訴えてんだから。欲望が起きてる時っていうのはねもう休息を求めてる時ですから、体は。だから無性に食べたいとかね、お酒が飲みたいとかね、気晴らししたいとか発散したいっていう時は間違いなくね体が相当疲れてる時なんです。だからどっかでちゃんと休息を取っていかないといけない。ところが自分はそんな風に気づいてない。だからもう自分の中に起きるむさぼりの快感で全部吹き飛ばそうとしちゃう。いいですけど、どっかでもその代償を払うことなんですよ。それでもう蓄積してきたものっていうのはね、どっかでも本当にどうにもならないところの、ところまで行っちゃうから。例えば脳梗塞になる、心筋梗塞になる、ね、癌にかかる、もう欲にむさぼれなくなるんです。そうなってツケを払うわけ。もうどうにもならない体を引きずりながら生きていくしかなくなる。途中で気づいた、例えばむさぼってるな、これはいけないな、気づいた、気づいてからがもう体を回復するための日々になるんですよ。そんなすぐには治らない。もういろんなところがおかしくなってる。むさぼり始めている時っていうのはね、もう体中が凝ってるんですね。本当にまずガチガチになってますこの辺が、凝りとか、あとお腹の調子が悪くなってる、頭もうまく働いてないとかね。でいよいよじゃあそのむさぼってるなということに気づいて、疲れを取らなくちゃっていって、そこからねもういろいろね吐き気がしたり痛みが起きたりね、疲れが出たり、本当はそういうのが起きていたはずなのにむさぼりで気づかなかっただけなんです。痛い、あれおかしい、痛いなってことなんですよ。本気で治そうとしたら、こう正気に戻ると、夢の後でね正気に戻った時に体中の痛みとか疲れとかがボーッと出てきて、本当はこういうものを抱えながら暮らしていたんだけど気づいてないんです。これがむさぼりなんですよ。だからこういうのは全然楽しくない、楽しいんじゃないんですよ。本当は体の中にある疲れとか苦しみみたいなものがあってね、それをごまかすためのむさぼりなんです。だからむさぼってる時は楽しいかもしれないけど、どんどん体がねおかしくなっていくんです。やがてニッチもサッチもいかなくなる。だからこういうのが楽しいっていうのは、それは相当疲れてます。体が参ってる状態です。できれば体に優しいことをしていただきたい。 そうしないと若いうちはいいけど、こんなことを40も50もなってやったら本当に死んでしまいます、はい、死なないにしろもう私はね本当にこう大変な病にかかりますから。分かっていただけたでしょうか。じゃあ